はい、どうも、沢田信也です。
はい、中野村です。
もう言っても、この収録、中野村さん出るときは、たき付きに何本も撮ってるんです
よ。はは、はいはい。なんや、なんでそのカミングアウトするんですか。
結構なんか声がかすれてきたなとか思って。
なんか調子悪いんですよね。
2月初めにすごい風邪をひきましてですね。
はい。
喉がイガイガしてる状態でです
ね。あららら、
まあ。僕他にもポッドキャスト番組もやってるんですけど。
ええー。
公演タイムっていう番組でね。
はいはい。
イベントをやってたんですよ。
はいはい。
でそこで散々声を出したらですね。はい、次の日から途端に声が出なくなってしまいました。
あのね、もう無茶しないでください
。復活するのに1週間、2週間。今で2週間ぐらい経ってるんですけど。
あのね、治りが遅いですから。
そうなんですよ。
本当に。歳をね、考えてくださいね。昔のような ね、回復力ないですから、我々は。まあ、
そう。で、特にその、風邪ひいた時なんかも、全然治らへんのっすよ。
本当にね、たかが風邪とかがね、なんぼ続くねんっていうぐらいね。
もうまあ、だから僕なんかその風邪ひいて喉言わして声出てない状態の週の時に今度は胃腸炎になってしまって。
あっちゃー。
でも、嘔吐下痢の連続やったんす
か、ね。まあ、そうなんですね。それは大変でしたね。
で、そんな中、布団の中でこう寝込んでいる中ですね。
はい。
こう、やることないから、スマホとかいじるじゃないですか。
ああ。
でももうスマホも、別にスマホ自体は何も与えてくれないじゃないですか。
はい。
スマホは僕に何も与えてくれなかった。
ん？どういうことですか？
いや、自分から何かを探しに行かなければ。
まあ、それはそうですよ。
大体まあ、ツイッター見たりとか、
はい。
2ちゃん見たりとかなんですけど、だいぶそれも飽きてきたんでね。
だいぶ時間あったやな。
それは寝込んでますから、その中で。
はい。
で、その中で普段と違うことしようと思って。
うん。
ウェブ漫画をね。
ああ、はい、はい。
僕今までほとんどウェブ漫画読んでないんですよ。
お
だから言っても、その、スマホで漫画を読む習慣っていうのがまずないっていうのと。
うん。
あと、まだダウンロードしたゲームってともかく。
うん。
やっぱその、ウェブ漫画って大体通信使うじゃないですか。
うん。
ストリーミングじゃないですか。ストリーミングとか単純に言うその、アプリとか言うくせに、
うん。
意外とその、ウェブ読みに行って、ウェブサイト読みに行ってたりするでしょ、なんか。
ああ、まあまあ、そうでしょうね。
インターネット繋がってないとこやったら見れへんかったらしよるんですよ。
ああ。
で、僕、まあ、通勤地下鉄とかやから、電波届かへんから。
あのクソ地下鉄は本当にね、大概にしてるだと思うね、今ね。この間久々に時間かかって、通信のかよって。
そう。だから僕のライフスタイルにめっちゃマッチングしないんですね、ウェブ漫画読むっていうのが。とはいえなんか、かといって、机の上に座ってパソコンでじっくり見るかっていうものでもないし。
まあね、本来はね、そんな時間あったらみたいなところですからね。
やっぱり単行本とかはどこでも読めるっていうのが利点やったりもするから。ウェブ漫画っていうことにあんまり馴染みがなかったんですけど。
はい。
まあ寝込んでるわけですから、
はい、
もうこの機会とばかりに。
そうですね。
ウェブ漫画をいろいろ読んでる中で、
なるほど。
なかなか面白かったなっていうのが、
うん、
今回週刊ジョージアという、サイトでもあり、アプリでもある、まあコーヒーのジョージアですよね。
はいはい。
ジョージアが配信している、はい、まあサイト、アプリ、言ったり、ポータルがあるんですよ、なんか。
なるほど。
そこでコンテンツの一つとしてこう配信されている、この、ファイティングゲーマーズ、梅原っていうね。これが、なんかツイッター見てたら、期間限定で全話タダで見れるぞみたいなのが、あったんで、それで見たんですよ。
なるほど。
で、見たらそこそこ面白かったんで、
うん、
まあ別に感想をめっちゃ言うとかじゃないですけど、
うん、
まあ単に面白かったよって話がしたかったなっていう。中野さんが見てないっていうことなんで。
そうですね、ごめんなさい、見てない。
まあ面白ポイントを一方的に話すっていう。
はいはい。興味はね、あるんですけどね、
うん。ちなみにこの梅原っていう人なんですけど、もう知らへん人は全く知らへんと思うんですよね。ゲームのプロゲーマーなんですね。
日本ではあまりね、まだ馴染みが低い。
で、主にやってるゲームは、ストリートファイター、格闘ゲームなんですけど、
うんうんうん。
で、インターネットで梅原って検索したらすぐ出てきますわ。
そうですよね。
はい。だから、梅原の説明し始めるとね、長なるんで、
うん。はいはい。
とりあえずそういう人がいるんですよ、ぐらい。
まあ、僕でも知ってるっていうのと、あと、まあ、僕、一番有名なのは、やっぱあれなんでしょうね。チュンリーで。
そうですね。
あ、剣で、チュンリーの、
そう
スパコンを全部ガードした挙句に逆転勝ちする。
そうそうそうそう。
まあ、あの人かっていう、それだけ言っても、格ゲーしてる人だったら知ってるかもしれないですよね。
でも最近はね、結構ラジオとかね、テレビでも出てましたよ。メディアでも取り上げられるぐらいの存在になってきて。
すごいですね。
まあ、そこそこ有名、変な言い方ですけど、ね、有名になってきてるんかなっていう感じ。はいはい、で、そんな、梅原というプロゲーマーの人がいるんですけど、
はい、
その人の若かりし頃をモチーフにした漫画なんですよね。
若かりし頃って今そんな歳なんですか？
あの人もう30いくつやったと思いますよ。
お
で、そんな彼が、
はい、
まあ、あの、中学高校やった頃の、
はあはあはあ、
まだゲームセンターがめっちゃ熱かった頃の時代ですよ、
はいはい。
まさに僕たちがストリートファイター2をやってた時代の、
はい、なるほど、
梅原の、まあ、活躍というか成長を描いている。
なるほど。
成長というか大層ですけど、要は、スト2にめっちゃハマってる時のことを書いている漫画なんですけど。で、最初は、そんな、申し訳ないですけど、
うん、
たかだかスト2にのめり込んでいた男の漫画の何がおもろいねんと思ってたんですよ。
はあはあ、
前からこの漫画の存在は知ってたけど、わざわざ読むほどのもんじゃないやろと思ってたんですよね。で、大体梅原がどういう行きさつで今の立場になったのかっていうのも知ってるから、
はあは
あ、しかもなんか配信してるところが週刊ジョージャってなんやねんそれみたいな。そんなとこで連載してる漫画おもろいわけないやんけと思ってたんですけど、読んでみたらね、これが意外と面白いんですよ。
おー、さすが時間があるといろんな開拓がありますね。
あ、やっぱりね、あの、普段と違うことをしないといけないですね。で、まあ何が面白いかって話なんですけど、
うん、
基本的に僕あんまりゲーセンの方じゃなかったんですよ。
はあ、はあ、
スト2やってた時って。
はあ、
どっちかって、あの、スーパーファミコンで発売されてから。
あ、そうなんすね。
スト2ターボが発売されてから、
はあ、はあ、
友達の家で毎日100戦ぐらいやってたっていう。
そうなんや。
コンシューマーハーなんですね。
あ、へえ。
だから僕今でも格ゲーするときはパッドじゃないと操作できないんですよ。
あ、珍しい。なるほど、そうなんですね。
パケコンでは僕操作できないんですね。いかんせんお金がなかった中高時代やったんで。
うん。
50円のゲーセンもそんな近くなかったから。そこまでゲーセンにはまってなかったんですよ。
なるほど。
だからその当時のゲームセンターのあるあるには結構僕乗っかっていけないんですね。
あ、そうなんや。
結構みんな言うじゃないですか。あったあったとかね。でもまあ、その当時の雰囲気とか熱さっていうのは、まあ、ゲーセンには行ってましたから。
ああ。
のめり込んではなかったんですけど、行ってましたから、まあ、
雰囲気はわかる。ちなみに、ゲーメストとかは読んでたんですか？
たまに。
あ、
なるほど。あれもその毎月買うお金ないから。
はいはい、はい。
興味のある時。
はははは。
月だけ買うとか、あとは立ち読みするぐらいで。
ああ。
またどっちかというと攻略にあまり興味がなかった時やったんで。
ああ。
感覚だけで格ゲーやってた時。
ああ、なるほど。
やったんで。
はは。まあ、ゲーセンに行ったらね、ちょっと置いてたりもしますからね。
はい。
ゲームストークの一冊や二冊ぐらいはね、帯、パンチで穴開けられて紐つけられて
る。あったあった。
うん。
よく落書き帳とかもあったよね。
あー、あれ、ゲーセンにはあったな。僕が小中の頃はあんまなかったけど、多分、秋葉とかではあったんでしょうね。
たまに、むちゃくちゃ絵うまいやつが絵描いてたりするんですけど。まあ、なんていうんですかね、ゲームセンターという場所に、まあ、遊びたい人たちがたくさんわんさか集まる時代ですよ。
そうでしたね。
まさにその時代の頃に、
うん、
その梅原、若かりし頃の梅原が、
うん、
まあ、東京のゲームセンターで、
うん、
まあ、スト2でブイブイはしてた時の話ですよね。
ははは。
で、何がおもろいかって、
うん、
書いてある内容はね、しょうもないって言ったら語弊があるな。まあ、スト2ずっとやってるだけなんですよ。上原が。ほんで、
うん、
まあ、スト2、ゲームであるもののスト2は奥が深、スト2の奥の深さとかね。
はあはあ、
それにのめり込むなんか人たちのあれこれみたいな感じ。
はいはい、
ゲームだけ頑張っててもダメなのかなとかね。
はあ、はあはあ、
本当に別にゲームはダメなものなのだろうかとかね。
はあ、
そういう。まさにその前回言ってた、なんか本気を出すということに対しては別にゲームでもいいんじゃないかとかね。
ああ。
そういう。まあ、逆に言うと、ゲームに命をかけた奴らの物語なんですよ。
うん、
で、それがある種の、スポコンと似てるんですよね、結局は。
ああ、
まあ、
スポコンものね。
対象が何であれ、 自分の全てをそれに捧げるっていうのは、
はいはい、
やっぱりドラマチックじゃないですか。ものがなんであれ。
ね、練習したりもするわけですからね。
そう、そこで必要なのは、自分が成長するための鍛錬ですよ。
うん。
で、それと、勝てない相手に対する対策とか、課題とか、はい、それを乗り越える力とか、はい、その後に待ち受けている成長とかね。
はい。
まあ、言ったら、わかりやすい成長ドラマとしては、
うん。
描きやすいですよね。一緒やから、そこら辺は。
なるほど。
で、かつ、格闘ゲームという題材が故に、
うん、
やっぱり誰が強いねんって話になるんですよ。
うん、
どこどこの誰々が強いでってなったら、俺より強いんかなとかね。うん、そんな話になるんですけど、うん、それが若干ヤンキー漫画のノリにすごい近いんですよね。
なるほど。
で、出てくるキャラクターたちも、ゲーセンに集う奴らやから、
うん、
ちょっと変なんですよ、なんか。まあ、誇張されてるんでしょうけど、言っても昔のゲーセンでゴロツキとかもおったわけですから。
はいはいはい。
いわゆるその、なんつうの、ゲームつったらオタクのもんでしょとかみたいな感じで、
はあ、
もうわかりやすいオタクのキャラクターとかではないんですよ、みんな登場人物が。
なるほど。ちょっとヤンキー入ってるんですね、そもそも。
ヤンキーというかね、一癖二癖あるような奴らばっかりなんですよ。もうなんか卒やるときめっちゃ知ってるやつとかで。で、一人、俺がぐっと引き込まれたのが、
うん、
その物語の登場人物にね、
うん、
奈良健っていう人間がで、キャラクターで出てくるんですけど、
はあ
は
あ、
もうそいつはもうスタッツにだけ命かけとんすよね。
で、
使うキャラクターがガイルなんですけど、もう間違えるとかもするような、もう勝つには手段厭わないようなやつなんですよ。
あ、そっちタイプだよね。へえ。
それが対戦やろと。俺たちは命のやり取りしてんねやろと。そんなありありゲームやってるわけじゃないんやと。これは対戦やろ。対戦とは本来そういうもんやろ。みたいな、ものすごいドライでストイックな考え方でゲームをやってる奈良健ってやつが出てくるんですよ。で、その人にはね、モチーフがいて、なんか今でも現実に存在する人。
はぁ、あ、はぁ、
あ。なんか、倉橋っていう本当に存在した人がいて、
はぁ、あ、は
あ、当時は梅原とすごい険悪な仲やったらしいんですけど、
はあはあ、
今は仲良しみたいな感じ。
はあ、
で、その漫画の中で誇張されて表現されてますからね、奈良県。で、その奈良県何がおもろいかって言ったら、うん、毎日卒やっとるんですよ。
はい、あ、はい、
あ。その、仕事終わった後は。
はい、
あ。仕事終わった後だから社会人なんでしょうね。
ああ、なるほど。
アフターファイブはずっとゲーセンに行ってずっと卒で再生をやり続けるんですよ。
うん。
で、お金をそれにしかかけてないから、もう家も、なんかワンルームの文化住宅みたいなとこで、
うん、
もうカーテンとかもないし、
うん、
もう電気とかもついてないんですよ。
お
もうそんな電気ガスとかにお金払う暇があったら、普通にお金かけるんですよ、そいつ。
そうすげえ。
で、食事も、なんかスーパーの安売りの時間を狙っていっては、半額になった、バターロールがたくさん入ってる、袋にたくさん入ってるバターロールあるじゃないですか。
はぁ、は
ぁ、はぁ。なんか、9つぐらい入ってるようなね。
はいはい、ロールパン。
味のないバターロールパン。はい、あれが半額になったやつを、だけを買って、それを毎晩一つだけかじるっていうね、そんなキャラクターが出てくるんですよ。
すげえなー。いや、もう漫画。
それがめっちゃおもろいですよ。なんかこいつめっちゃいいキャラしてんなみたいな感じで、バリおもろいとか思って、俺はこれがあれば十分だとか言って、バターロールのパンだけを食べ続けてて、もうあとはもうちょっと一つやっとんですよ。
おー、すげえ、それおもろいな。
でちなみになんか週刊ジョージアのサイトに行くと。うん、実際のモチーフになった倉橋さんのインタビューみたいなのがあって。
あ、そうなんや。
実際にバターロールは食べてたんですかとか聞かれてて。いや、食べてなかったと思うんですけどね。でも実際何な感じだったんですかって言ったら、いや、当時はやっぱりもうほんと疎通のことしか考えてなかったですね、みたいな。
おー、そうなんや。すげえな。
で、それぐらいまで、まあ、カリカリの、なんか疎通のことしか考えられてない奴らばっかりが集ったところで、梅原はいかにこう戦ってきたかみたいな。エピソードがあるんですけど、まあ、エピソードの要素が、本当スポコンドラマのそれと同じやし、ヤンキー漫画のそれと同じやし、
うん、
格闘アクション漫画のそれと同じなんですよね。
なるほどね。
それがなんか、妙におもろいなと思って、変に読まされたっていう感じの。
お
まあまあ、まあ、面白ポイントそれだけしかないんですけど。でもこの奈良健っていうキャラクターはね、ちょっとね、面白い。これは梅原とか、格闘ゲーム知らない人が見ても、
お
だいぶ強烈だな、思って。
あ、なるほど。
で、絵がね、結構ね、いいんですよ、なんか
なんか、パッと今見たけど、そこそこ、普通ですね、これウェブ漫画かっていう。
そう、なんかね、どちらかというと、漫画娯楽とか、
う
あっち側に乗ってそうな感じの。
ちょっと劇画調。
や、ヤンマガと漫画娯楽の中間みたいな感じの。ああいう、ヤンマガのあのヤンキー漫画ばっかりなのタッチあるじゃないですか。
は
あんな感じにちょっと近いんですよね。
なるほど。
その雰囲気も結構良くて。
お
聞き迫る感じなんですよ、ね、俺ちょっと単行本集めようかな思いましたからね。
おお、あ、単行本出てるんです
か？出てますよ。3巻も出てますよ。
すごい。そうなんや。
ちょっとおもろいな、思って。
いいですね。
俺ちょっとね、皆さん一回ね、見ていただきたいですね。
そうね、昔スト2やってたっていう人はぜひありでしょうし、上じゃなくても、まあ、普通にバトルモンとか好きだったらありだな。
まあ、テクニック的なとこもめちゃ書いてるんですよ。ただ僕の当時はやっぱり、ね、あの、ゲーセンの方でなかった。全然わからないんですけど、そこは。でも多分知る人がしたら、あーっていうような感じのこととかもよう書いてるんですよ。
確かに、ね、さっきの間違えるとかね、もう普通に、あれ書いてあるね。
なんかあの足払いだけで戦う人とかね。
ああ。
もう足払いの差し込みがめっちゃ上手い人とかね。そんな、エピソードとしてはめっちゃ地味やんと思うんですけど、漫画で見たら、もう、面白い、表現面白いですよ。あの、その、足払いだけが得意な人が、この奈良県っていうキャラクターと戦うんですけど、もう漫画の表現方法が足払いする人の方は居合抜きの表現してましたからね。
いいね。漫画ならではの感じ。
で、奈良県はその時はその竜やったか剣やったか、玉餅を使ってるんですね。
はあ、はあ。
で、ガンマンの格好してるんですよ。ガンマンの格好してる敵に対して居合抜刀術だけで戦うみたいな、そんな表現方法とかがあって。
あとあれか、波動拳で伸びた時の足を刈るっていうあれか。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
で、またその波動拳もうめっちゃ速いんですよ。速い連発をしてくる中、いかにかいぐぐって足払いを当てるかみたいなエピソードがあって、その表現方法がガンマン対居合、居合抜きの達人なんですよ。
あ、いい誇張ですよ。
めっちゃおもろいよ、思って。アホ臭とか思うんですけど、めっちゃ熱いんですよ、それが。
あ、これちゃんと基礎用語とかも入ってるじゃないですか、格
言。そうそうそうそう。ちゃんとしてるんですよ。
間違えるとかも変えてるじゃないですか。この時代から生き残ってる人って今どれぐらいいるんやろうな。
あ、でも今、プロとか呼ばれてる人とかって。
大体いるの？
今でも、まあ、プロにはなってないけど、大体、ウルフォーとかで上位にいる人たちって大体そんなん。やめてんのかな？よくわかんないですね。やめてんのかな？言っても若い人もいっぱいやってるもんね。
なんか、ブンブン丸とかさ。新宿ジャッキーとか名前だけ俺覚えてるけどさ。
やっぱこう、地方に住んでる我々としてはそこら辺のね、リアルタイム性とかあんまり感じられなかったけど、名前は聞いてましたね。
そう、そういう人たちが今どうなってんの？あれだから、ブンマルってもともとアスキーの人だったかな？
かな？なんかあの、ね、地名と自分の使用キャラつなげてなんとかみたいな。
そうそうそう。ああ、ありましたね。
あったね。
うん。新宿ジャッキーがそのまんまやないか。いやー、そういう意味ではいいですね。
昔は言ってもインターネットとかなかったから、
うん、
無駄ななんか噂話とか伝説とかもできるわけじゃないですか。
うんうんうん。
ああいうのもなんか、なんつうんですかね、ドラマ性があっておもろいなと思います。
ああ、もうロールパンなんかまさにそうなんじゃないの。
ほんまにそうやったんかみたいな。
うん、
で、やっぱりその、僕たちが昔やってた時も、
うん、
あの、僕なんかはこのコンシューマー派やったから、
うん、
まあ、近所に住んでる友達と1日100試合ぐらいずっとしてたんですよ。だいたい僕、剣で、友達ガエルなんですね。
はい。
で、ずっと剣とガエルだけでずっとやり合ってるんですよ。100戦ぐらいずっと。
すごいですね。それはそれで、
うん。いつもなんか夜の7時ぐらいになったら、うちこうへんで電話かかってきて、行くみたいな。そんな生活ずっと続けてたんですね。でもまあ、友達とやり合ってるがゆえの、よくわからないこう自信とかができるから、
うん、
ちょっと俺強いんちゃうんだと思い始めてくるわけですよ。
は
あ
は
あ、で、ちょっとたまにゲーセンとか行ったら、見知らぬやつとかと対戦台とかすると、
うん。
アケコンで操作しにくいとはいえ、まあ、それなりの練習、回数を重ねてるから、まあ、そんじょそこらのやつには、負けないんですけど、たまに、ほんまに上手いやつってやっぱいるから、そういうやつに負けて、無性に悔しくなるっていう時代を過ごしてましたね。で、大体、ゲーム強い人は、どこどこのゲーセンが熱いとかになると、そこに行くんですけど、ああ、そこに行って自分よりも強いやつとかと対戦するんですけど、ああ、僕は自分より弱いやつがいるとこ探してましたからね。自分より弱いやつおらへんかなっていうゲーセン。胃の中の感じでええわみたいな。
いやー。なんかやっぱ対戦台、他のこう、待ってる間とか見て、 あ、こいつだったら勝てるなと思ったら行く。
そうそうそうそうそうそう。でもあれ、俺らが、あの、大学の時もさ、あの、学校の近所に、ゲームセンターじゃないけど、あったやん。うん、キャンパススクエア。
ナムコランドですか？
ナムコランドやったっけ、あれ。
ナムコランドですか？のことをおっしゃってるんですか？
あの、キャンパススクエアで。あったじゃん。
ありました、ありました。ありました。
あそこにたまに行ってたじゃないですか、我々。
お、行ってました、行ってました。
あそこで、キングオブファイターとかやってた気がするんですよね。
はいはい、やってたなぁ。あと、なんだっけな、カプコンの横スクの、あの、ドラゴンが出てきたりするやつ。
あった、D&D とか。
そうそうそう、D&D とか、あのシリーズ。
やってた。無駄に100円をつぎ込んでた気がする。あの、4人でできるやつあったよね、なんか。
そう、キャプテンコマンド
とか、ね。そうそうそうそうそう、やってたなぁ。
やってたわ、懐かしいな。
これ D&D のエルフの太ももで太ももヘチになったような気がするわ。
わかるわ。英雄を書いてましたよね、当時から。
あの頃のカプコンは輝いてたね。
いやー、本当に。エポックメイキングでしたよ。いろんな面で。うん、全然話違うんですけど、うん。違うことないか。エアガイツ仮面って知ってます？
エアガイツ仮面？ん？エアガイツ仮面？
仮面。仮面じゃないのかな？なんか、エアガイツを。
あ、エアガイツってやってる人。
エアガイツを布教。
あ、この前なんかニュースになってた。
なんか、その、対戦、別の対戦ゲームで、買った挙句に、
うん、
なんか、エアガイツをやるのだ、つって、
言うて。それ、ちょっと前、ネットのニュースになってたで。
なんか、話をチラッと。
結構なんか、知る人ぞ知るみたいな感じで。
ああ、俺もそれで見たんかな。
ただなんか、エアガイツに、なんか、永久コンボが見つかったみたいな感じで。なんか引退みたいな感じで。
なんかね、すっごいバグがあって、それを大会で使ったの使ってないのみたいな話があって。
エアガイツ、エアガイツを布教してきた人間がエアガイツにとどめを刺したみたいなことを書いてある。
なんかね、そんな話。
熱いなと思いながら。
17年か、とか思って ね。でも当時俺らやってる中でエアガイツなんかほとんども話題にならなかったなっていう気が。
でもあの時は、確か FF7 のキャラクターが出るから、ちょっとやってた。
ちょっと貼ろうか。
ちょっとやってたな。
あ、やってたんや。
ティファとか出てたもん。
あ、そんな感じなのね。うん、ああ、なるほど。じゃあちょっと俺はもうその頃やってないな、多分。格ゲーとか
自分だって、なんやろ。自分彼女でき始めてからやらんくなったんちゃう。
え、そんなことはないんじゃない。
だって、なんか俺の感覚ではそうやね。なんかあの時は結構上田とかとお前とかと行ってはなんかやってたもん。ガロー伝説とか2とか、キングオブファイターとか。でもなんかお前らに彼女ができ始めてから、なんかゲーセンに一応似てくれる人間がおらへんくなって、似たようなタイムであのナムコランドがなくなって、なんか、大学のゲーム生活なくなってた気がする。
あ、そうです。
お前んちでなんかお前んちなんかネオジオあったやなんか。
あ、なんかね、誰かから借りてあったね。
そうそう。あの、一時的なんかあったやん。で、その時になんかあの、ガローデンスかなんか、キングオブファイターズかなんかやって。
やってた。やってた。やってたね。
あの時が最後やった気がする。いつからかみんな格ゲーをやらなくなっていったから。
ああ。前田先生とはね、フリーの時に一緒にしようとした時とかね。
うん。
ゼロじゃない。ああ、カプコンバーサス SNK の方かな、はいはい、のカプコン版の方かなとかね、やってたね。なんかね。
で、時代とともにゲームもさ、なんかコンボゲーなって言ったからさ。
ああ、ギルティギア系の方でしょ？いわゆる。
そう。
違う？もうギルティ。あ、あとあれか。カップ S とかもそうか。
そうそう。まあ、僕、カボクとかも、
ね、エアリアルコンボとか、あっち系ね。
ついていけへんくなってしまったのは、やめていったんだけど。はい、
ああ。わかります、わかります。
まあ、そんな、あの時、格ゲーやってた話が出てくるぐらい、この漫画いいですよ。
ああ。
ぜひ読んでいただきたいですね。
読みます。読みます。
はい。まあ、そんな感じで、思いのほか長くなってしまいました。
彼女とか言われると。
ん？
はい。いやいや、なんでないっす。
そういう青春グラフィティの話をちょっとしたいじゃないですか。
びっくりした。
僕は大学の時彼女いませんでしたからね。
もう、どうでしたっけ？
いなかったですよ、大学の時は。
バイト先でなんか楽しそうにやってたんじゃない
？いや、バイト先では結構ね、楽しそうにやってましたけど、彼女はいなかった。毎回こう、失恋してましたから、まさに不死身ラバーズな、あんな感じでしたよ。
前回のね。
はい。
ガボッと体に穴、胸に穴。
そうです、そうです。あんな、まさにあんな青春時代を過ごしてた気がする。
なるほど。 わかりました。
まあ、そんな若かりし頃を思い出す、そんな漫画ですね。はい、まあ、僕らみたいな世代にはド直球な気がしますね。
そうですね。これで、まあ、梅原知って、梅原動画とか見て、応援とかし出すといいんじゃないでしょうか。
そう、あれ、思いのほかね、過去ゲートが興味ない人も、どんなって見てからハマってる人とかも結構多いんですよ。だから、なんていうんですかね、その、知らない人が見ても面白いっていうのは、それだけ見せてるってことじゃないですか。
ああ、そうですね。
やってる方が。
まあ、さっき言ったその、ああ、やってる方がね。ああ、なるほど。
そう、見せるプレイをできてるってことじゃないですか。
はいはいはい。
あれがすごいなと思って。単にゲームが上手いっていうだけじゃなくて、
ね。プロフェッショナルです
ね。そうそうそう。魅了しているってことやからね。
勝負だけではなくて、ちゃんと花があるってことですね。
そうそうそう。うちの嫁も一回梅原の動画見てたら、すごいって言ってたから。
うん、ああ、そうなんだね。
だから知らへん人が見てもすごいって思うぐらいには魅了してんねんなと思って。
おー、さすがですね。まあ、ぜひ、チュンリーの最初に冒頭に言ったあの動画、チュンリーの、スパコンを全部返して逆転するっていう、ミリ体力から逆転するのは、まあ、本当伝説的な動画なんで、まあ、いっぱい、YouTube ちょっと引っ掛けたら出てくると思うけど、あれはぜひ見てほしいですね、なんかね。
あれ、だって、会場の盛り上がりも分かりやすくドラマチックや
ん。いや、ほんとね。うん。いいっすよね。
漫画みたいやからな。今回はここまでというところで、
はい、
お送りしたのは沢田信也と
中野浦でした。
それでは皆さんまた次回さよなら。
はい、さよなら。